しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとうかんだたもくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた閉めたと笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のようにやはり上へ上へ一心に登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいので、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういう中にも罪人たちは何百となく何千となく真っ黒な血の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうにかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろとわめきました。その途端でございます、今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神田田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。という間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。